お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書6章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ゼカリア書6章の学びに入りますが、私たちは一晩のうちにゼカリアに与えられた十の幻のうちの最後にやってきました。今まで学んだ九つの幻は以下の通りです。第一の幻はミルトスの木の下の騎士たち。第二の幻は四つの角。三つ目の幻は四人の職人。四つ目の幻は計り縄を持った人物。五つ目の幻はヨシュアとサタン。そして六つ目は若枝と七つの目がある石。七つ目は燭台と二本のオリーブの木。八つ目は空飛ぶ巻物。そして第九番目がエパマスの中の女でした。そして今、十個目の幻は四台の戦車です。もう一度言っておきますが、一部の解説者たちは、この一連の幻の中に八つの幻か見ていませんが、私は十の幻として見る方がずっと守備一貫していると信じていますと、マギー博士は述べています。ゼカリア書六章の本文に入りますが、一節。私が再び目を上げてみると、なんと四台の戦車が二つの山の間から出てきていた。山は聖堂の山であった。この箇所についてマギー博士はさらに次のように述べています。私が再び目を上げてみるとという表現は、ここでも彼がしっかり目を覚ましていたということがわかります。彼はこれらのものを確かに肉眼で見たのです。それは決して眠っている間の夢ではありませんでした。ここには、四台の戦車が二つの山の間から出てきていた。山は聖堂の山であったと書かれています。聖書学者たちのほとんどは、この二つの山がシオン山とオリーブ山であるということで一致しています。そうしますと、この四台の戦車はギデロンの谷にあることになります。四台の戦車が出てきていたということは、戦車には馬がつながれており、一台の戦車に二頭以上の馬がつながれていたことが暗示されています。そしてその馬を操る御者が、その一つ一つに乗っていたと想像できます。先を読んでいきますと、本当にそうであることがわかります。これらの戦車は、ダニエルが幻の中で見た四つの大きな世界帝国を示していると解釈することもできます。そのすべては異邦人の帝国であり、すべてが神様によって裁かれました。ダニエルの幻のその部分はすでに文字通りに成就しました。 これらの4台の戦車は、それらを示しているという可能性も十分にあります。でも私の考えは、これら4台の戦車は、ヨハネが黙示録の中で見た、まだ将来のことを語っている幻と一致すると思います。事実、黙示録6章は、4人の騎士を示す大患難時代に関するヨハネの幻で始まりますが、その騎士たちとゼカリアの4台の戦車の幻の間には、著しい類似点があります。五章では主にイスラエルの人々に関しての裁きの幻を見てきましたが、ここ六章では、神様の裁きは今度は神様の民を苦しめてきた異邦人の国々の上に下るのです。六章はまた、過去の裁きだけではなく、大患難時代にやってくる将来の裁きについても明らかにしています。またここには、山は聖堂の山であったと書かれていますが、この山は聖堂でした。聖堂はとても早い時期から地上で知られていました。その使用は、旧石器時代、新石器時代にまで歴史を遡ることができます。ですから聖堂は、文明のほとんど始まりの頃には、すでに使われていたことがわかります。また象徴的には、旧約聖書の中では、聖堂は裁きを表しています。聖堂は天幕の中で使われた金属の一つでした。そして罪の裁きのために使われた二つの器具に使われていました。聖堂の祭壇と真鍮の旋盤が聖堂で作られていました。両方とも天幕の外庭に建てられてあり、両方とも民の罪の裁きに関係がありました。この幻の中の山は聖堂でしたから、これはこの二つの山が裁きを語っていることを示しています。裁きは神様から、そしてギデロンの谷からやってくるのです。その時四つの裁きがやってきます。それらは、ここでは四台の戦車として描かれています。ゼカリア書六章の二節から三節。第一の戦車は赤い馬が、第二の戦車は黒い馬が、第三の戦車は白い馬が、第四の戦車はまだらげの強い馬が引いていた。これらの馬の色には重大な意味があります。黙示録の中の啓示の四人の騎士たちの馬も同じ色でした。ゼカリアが四台の戦車の幻を見、ヨハネが四人の騎士たちの幻を見たことは決して偶然ではないのです。ですから両方の幻はおそらく同じ出来事を指しているのだと思います。ヨハネの幻の中の赤い馬は戦争を表しています。黒い馬は飢饉を表し、青ざめた馬は死を描写しているとされています。そしてこれらすべての色は全能の神様からの裁きを描写しています。さて、ヨハネの幻の中の最初の啓示の白い馬は何を表しているのでしょうか。ゼカリアのこの幻の中にも白い馬がいます。おそらく白い馬は勝利を象徴しているのだと思います。ヨハネの幻の中では白い馬の後には即戦争を表す赤い馬が続きます。ですから最初の騎士は 反キリストを表し、彼がこの世にもたらす偽りの平和のことを表していると思います。なぜなら彼が馬に乗って行くすぐ後に戦争の赤い馬が続き、地上に戦争が勃発するからです。私たちは本当の世界戦争をまだ目にしてはいないと思います。でも終わりの時には世界全体が戦争によって燃え立ちます。なぜなら心の内に罪がある限り、人間は戦闘的な被造物であるからです。そしてその赤い馬の騎手が地上を走り過ぎるとき、地上はまさに地獄と化すのです。大患難時代がこの地上に起こったときに、どれほど恐ろしいものになるか、今日それを強調している人は一人もいないように思います。その恐ろしさは、戦争を表す赤い馬によって象徴されています。ゼカリアの幻のまだらげの馬は、文字通りには、まるで雹が撒き散らされたような色の馬で、この色は、ヨハネの啓示の青ざめた馬に相当します。この10個目の幻がゼカリアに与えられたのは、神様がご自分の民を裁かれるように、異邦人の国々をも裁かれるというゼカリアの民への励ましのためでした。ゼカリア書6章の4節から5節。私は私と話していた御使いに尋ねていった。主よ、これらは何ですか？御使いは答えていった。これらは全地の主の前に立ってのち、天の四方に出て行くものだ。御使いの答えの部分が英語では、これらは天の四つの霊である。これらはすべての地の主の前に立ってのち、出て行くものだと訳されています。英語訳では、これらは天の四つの霊であると書かれていますが、この霊は明らかに御使いたちであり、四代の戦車についても、ヘブル人クリスチャン、デビッド・バロンは、ゼカリア書の幻と予言の中で次のように解説しています。天使のような生き物、あるいは天の力である。これらの目に見えない種の使者たちは、力に秀で、常に主の御前に立ち、心からの従順をもって主の言葉の声に耳を傾けている者たちである。彼らは風のように素早く主の命令を運んで出て行く。言い換えれば、黙示録の中にも書かれているように、御使いたちが異邦人の国々にやってくる裁きの責任を持っているのです。ゼカリア書6章の6節から7節。そのうち黒い馬は北の地へ出て行き、白い馬はその後に出て行き、まだらげの馬は南の地へ出て行く。この強い馬が出て行き、地を駆け巡ろうとしているのだ。そこで彼が、行って地を駆け巡れと言うと、それらは地を駆け巡った。黒い馬と白い馬は北の地へ出て行きます。そしてまだらげの強い馬は南の地へ出て行きます。ゼカリア書6章の8節。その時彼は私にこう告げた。見よ、北の地へ出て行った者。 それらは北の地で私の怒りを鎮める。馬のうち一頭も西には出て行っていないことに注目してください。もし西に出て行ったなら、彼らは地中海に落ちてしまうからです。また同時に東に出て行った馬も一頭もありません。なぜならそこには大きなアラビア砂漠があるからです。ですから彼らは北と南に出て行きました。それは人がイスラエルから世界中のどこへ行くときにもたどる道筋です。ここで与えられている指示は、単に彼らがイスラエルから全世界に出て行ったということを意味しています。この箇所についてさらにマギー博士は次のように述べています。黒い馬と白い馬は北の地に出て行くと書かれています。私は個人的に、大観難時代の裁きはロシアから始まり、イスラエルの地に降りてくると信じています。したがって裁きは最初に北の王、北のゴグとマゴグにもたらされるのです。裁きは同時にエジプトに向かって南にも行きます。でも御使いたちが馬に乗っていることは、ここでは大きな問題ではありません。黙示録の中には、大観難時代の一連の出来事が次から次へ、危機に次ぐ危機が書かれています。白い馬が出て行くとき、その馬は偽りの平和を地上に設立する勝利をもたらします。この世界は自分たちが千年王国に入るのだと考えますが、実際には大観難時代に入っていきます。白い馬のすぐ後には戦争の赤い馬がやってきて、世界規模で戦争が勃発します。その後には飢饉の黒い馬が続きます。飢饉は普通、災害や死と同様に戦争の後に続きます。災害と死は4番目の青ざめた馬に象徴されています。これとは対照的に、ゼカリアに与えられた4台の戦車の幻では、その順番は重要ではありません。むしろ神様が地上のすべての国々を裁かれるおつもりであるということが強調されており、四台の戦車はその裁きを表しています。このすべてのことは大観難時代に起こらなければなりません。さて、ゼカリアの時代に実際に起こったある出来事にやってきました。ゼカリア書6章の9節から10節。ついで私に次のような主の言葉があった。捕囚の民であったヘルダイ、トビア、エダヤから捧げ物を受け取り、その日あなたはバビロンから帰ってきたゼパニアの子ヨシアの家へ行け。ここにはバビロンからやってきた三人の人物の名前が書かれています。彼らはイスラエルの地に戻ってきた残りの者たちの二つのグループのうち、どちらとも一緒に来ませんでした。自分たちだけでやってきたのです。ヘルダイという名前は精力的なという意味です。またトビアは、神様の善良さという意味。そしてエダヤは、神様は知っておられるという意味です。これらの名前を一緒につなげますと、神様はご自分の善良さを通して、ご自分の王なる方を王座につけられることを知っておられる。 そして神様はそのことを精力的に力強いやり方で行われるということを暗示します。ここで行われることは象徴的な戴冠式ですが、これはこの地上を統治するために来られるキリストを表しています。もちろんそれはこれから将来に起こることです。ゼカリア書6章の11節。あなたは金と銀を取って冠を作り、それをエフォサダクの子、大祭司ヨシュアの頭にかぶらせ。なぜ彼らはダビデの家系のゼルバベルの頭にではなく、むしろ大祭司ヨシュアの頭に冠をかぶらせたのでしょうか。彼らがゼルバベルに冠をかぶらせるべきではなかったのは、神様はこの時点でダビデの家系を王座に回復するおつもりではなかったからです。実際のところダビデの冠をかぶる次の人物は、この地上にご自分の御国を立て上げるために来られる時の主イエス・キリストです。それでも大祭司に戴冠するのはとても変わったことです。なぜなら神様は王と祭司の職務を全く切り離しておられたからです。この箇所では大祭司ヨシュアは今日私たちの大祭司であられる主イエス・キリストを代表しているという事実によってこのことが説明されています。ヘブル人への書簡は私たちに偉大なる大祭司であられる方のことを考えなさいと命じています。よみがえられた後、キリストは天に昇られ、私たちの偉大な大祭司として、至聖所である永遠の垂れ幕の中に入られました。そして主は今、神様の右の座に着かれ、ご自分の敵たちが足台とされる時を待っておられます。主は再びこの地上に肉体を持って戻ってこられ、ご自分の御国をこの地上に立て上げられます。私たちの目の前にあるこの章は、主の戴冠式を描いているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は四代の戦車の幻というテーマで、ゼカリア書6章1節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。